アレルヤ、では御言葉に入りたいと思います。
Let's read the word。
今日は詩編について見ていきたいと思います。
Let's open the Psalms。
まあ、前々回詩編の23編から分かち合いましたけども、
The last time I shared about Psalms 23。
まあ、詩編3編を例題にしながら、
Let's now look at Psalm 3。
この詩編を、まあ、どう読んでいくかについても話していきたいと思います。
I want to share how to read Psalms.
ではまず最初にお祈りします。
Let's pray.
アレルヤ、主よ、素晴らしい御名を賛美いたします。
Lord, I praise your wonderful name.
今日あなたが私たちの耳を開き、そして私たちがあなたに献身できることを感謝いたします。
Thank you that you're going to open up our ears and thank you God for helping us to dedicate our lives to you.
今日あなたご自身がダイレクトに語ってください。
Speak to us directly.
そしてあなたの持っている豊かさ、素晴らしさを理解できますように。
Help us to understand your richness.
あなたの御言葉の豊かさをはっきりと理解できますように。
Help us understand the richness in your word.
そして直接御言葉から養われ、そして立て上げられるものとして私たちを整えてください。
Prepare our lives and help us to be edified on the word of God.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In the name of Jesus.
アメン。詩編というのはこの聖書のど真ん中にあります。
Psalms are in the middle of the Bible.
私が救われて間もない頃、
When I got saved,
詩編ってどこかなと思ったら、
I didn't know where the Psalms were.
宣教師の先生が教えてくれました。
The missionary told me.
聖書をこう持って
Hold the Bible like this.
こう開くと
And just open like that.
そこは詩編なんだよと教えてくれました。アメン。ハレルヤ。ハレルヤ。私感動しましたね。
I was touched.
アメン。詩編ってちょっと量がありますから、必ず真ん中に行きます。アメン。
It's in the middle of the Bible, so you
find it. あれですね、まあ、新約聖書でもね、新旧約普通ついてますけども、新約聖書だけっていうのもあります。
And usually the Bible has Old and New Testaments.
で、新約聖書だけだけど詩編付きっていうのもあるんですね。
But sometimes there is a Bible with only New Testament andWith Psalms.
私最初救われた時ね、それ見て思ったんですね。
When I first got saved, I thought.
まあ、まあ、どっちか新約か旧約どっちか持っていくとしたらやっぱり新約だなと。
If I have to choose whether the New Testament or Old Testament, I would choose New Testament.
でもまあちょっとぐらい旧約も入っててほしいなと。
But I wish just a little bit of Old Testament.
まあ、救われた頃ってね、難しい部分読まないけども。ちょっと必要な創世記とか、なんかその辺はあってほしいなと思ったんですね。
And, when I first got saved, I didn't read too much in Old Testament, but I wish to have the Genesis.
ですから私が思ったのは、新約聖書プラス創世記とかね。
So I wanted the New Testament with the Genesis.
そういう聖書が欲しいなと思ったんだけど、
I thought about that.
なぜか詩編なんですね、いつもね。
But when usually you find the New Testament,with Psalms.
で、私がそのような疑問を持ったのは、
The reason why I had this kind of doubt,
この詩編の素晴らしさを知らなかったからなんです。
Because I didn't know the beauty of this Psalms.
新約聖書だけ持ってきた人にも、いやいや、ぜひ詩編も読んでほしいという、そのような、ね、聖書を作る人が思うようないいものなんです。
This is a wonderful part of the Bible.
この、なぜなら詩編というのはこれ、味わうものです。
Psalms are to taste.
ですから味わい方を知らないとなんかね、あんまり味わえないんですね。
So if you don't know how to taste it, you maybe you cannot enjoy the taste.
先週、much. イクラの食べ方について教えましたね。先週は2週間前に覚えてますか？
Last time I told you about how to eat salmon eggs.
イクラを食べるときはもうつぶつぶ全部を舌で潰しながら食べるという。
When you eat the salmon eggs, you have to break each egg in your mouth.
そのまま飲み込むと味がちょっとまあ薄いってやつですね。
If you just swallow just as they are, then you cannot taste much.
ですからこの詩編っていうのもこのただ読むだけだとこのイクラの寿司をただ飲み込むような感じです。
If you just read through Psalms, it's just like swallowing salmon eggs.
まあ美味しいですけども、
They're good.
潰した方がいいなというそういうことですね。
It's better to break each egg.
アメン。その前にまず別の御言葉を分かち合います。詩編を開けたままで、第一ペテロ二章二節。
First Peter 2:2.
これは私が好きな御言葉の一つですけども。
This is one of the, my favorite verses.
第一ペテロの手紙2章2節を読みします。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。アメン。ここにおいて御言葉の純粋な御言葉の父を慕い求めなさいと書いてあります。
Says, desire the pure milk of the word.
私たちは純粋な御言葉の乳が必要だということですね。
We need the pure milk of the word of God.
ここでまあ乳、すなわちミルクについて話をしているのは、その聖書の別の箇所に書いてある硬い食物と比べて子供の食べ物であるミルクっていう、それとはまた別の意味ですね。聖書の別の箇所には硬い食物を取ることの大切さについて語っています。
It talks about the importance of receiving the solid food.
ミルクばっかり飲んでる人は子供だということですね。
Those who only drink milk are immature.
でもここで言ってるのはそれとはちょっとニュアンスが違います。
But here it has a different meaning.
これは良いものとして書いてあります。
This is mentioned as good thing.
この赤ちゃんが成長するのに、このミルクの中にすべての必要が入ってるんですね。
For the babies to grow, milk has all kinds of nourishment, all the need.
もちろん水分が入ってます。
Water.
栄養分が入ってます。
All the nourishment.
そしてさまざまなもう必要なものが入ってるんですね。
Everything is included in the milk.
ですから私たちはこの御言葉を読むときに、これがミルクとして、乳として、受け取らなければならないということです。
So when we read the word of God, we need to receive it as milk.
この御言葉というのは水に例えられています。
The word of God is also compared as water.
エペソの五章ですね。エペソの五章の26節。
Ephesians 5:26.
キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためでありとあります。アメン。ここにおいて御言葉の水は御言葉の象徴であると書いてありますけども。
Water represents the word of God.
つまりこの御言葉そのものが水なんですね。
The word of God is Water.
水っていうのはもう生きていく上で必要不可欠なものです。
Water is indispensable for our lives.
ですから水は素晴らしいです。
Water is wonderful.
もう砂漠の中で水に出会ったらもうね、もう水万歳です。
If you find water in the desert,
水だけで何十日も生きていくことができます。
You can live on for many days.Only with water.
ですから私たちはこの御言葉が必要なんですけども、
so、we need the word of God.
しかしこの御言葉をただ水としていただくだけではもったいないということです。
But we should not just receive the word of God as water.
この御言葉を水に変えるには、水をミルク、乳に変えるにはどうしたらいいんでしょうか。
What should we do to turn the water into milk?
まあ女性の体には水を乳に作り変える機能がついてます。
The women's body have the things to change water into milk.
この単なる水だったものが女性を母親を通じてミルクに変えられる過程というものがあります。
There is a process of changing water into milk in the body of women.
同じようにこの御言葉が単なる水、すなわち字面だけを読むものから栄養あるものへと作り変えられる過程というものがあるんですね。
There is also a process for changing the water into the milk.
それもまた人間を通じてなされます。
This is done through human beings.
ですからこの詩篇を読むときにも、
So when you read the Psalms,
まあ詩篇だけじゃなくて聖書のあらゆる箇所においてもそうなんですけども、
It's the same in other parts of the Bible.
これを読むときに単なる字面を読む水ではなくてミルクと変えていく作業が必要です。
So there needs to be a process of changing water into milk.
それは人間の経験やさまざまなものからを通じてそれがミルクへと変えられていくということです。
And this process is done through many kinds of experience.
この詩篇の3篇の最初を見ますとこう書いてあります。
Let's look at the first part of Psalm 3.
ダビデがその子アブシャルムから逃れた時の賛歌とあります。
The Psalm of David when he fled from Absalom his son.
皆さんご存知のようにダビデはその子アブシャロムから追われて王位を追われてアラノにさまようようになりました。
As you know, David was chased after by his own son Absalom, and he was wandering around in the desert.
つまり彼の人生の中で本当に辛い体験をした時ですね。
And he had such a hard experience.
その経験からこの詩を書かせたと御言葉は言っています。
Through this experience, David wrote this psalm.
では皆さん一緒に読んでいきましょうか。
Let's all read aloud together this psalm.
3章の1節からまず4節まで読みましょう。
Verse 1 to 4 together.
では、せーの。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと。しかし、主よ、あなたは私の周りを取り囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてくださる。アメン。ハレルヤ。この前半の部分を読みましたけども、ここにダビデがこの敵に囲まれている恐れ、た状態の中にあることが書いてあります。
Says here David was surrounded by enemies.
そのような状況の中で彼はこの詩を書いたんです。
And in that middle of that situation, he wrote this psalm.
この詩編の中に多くの場合このパターンがありますね。
There is a pattern in the psalms.
まあいくつかのパターンに分かることができます。
It can be categorized.
例えば都登りの歌というのはこのエルサレムに向かっていく歌ですね。
Going up to Jerusalem.Is a psalm of going to Jerusalem.
しかしこのカテゴリーの詩は嘆きの歌ですね。
But this type of psalm is a psalm of lamenting.
この多くの詩編の多くの始まりは嘆きから始まっています。
Many of the psalms begin with lamenting.
神様に自分の心を注ぎ出すことから始まっているんです。
They start out with pouring out their hearts to God.
皆さん私たちは神様に心を注ぎ出すことができるんです。
We can pour our hearts to God.
あのね、お行儀の良いクリスチャンである必要はありません。
We don't have to behave ourselves in front of God.
クリスチャンなんだから苦しい時にも頑張って文句言わずに頑張ります。
As I am a Christian, I have to hold myself.
もちろんね、本当に主に信頼してそのようにね、あの振る舞うのはまあ美しいかな。ちょっと疑問があるかもしれないけども、でももちろんその人は神様が愛するがゆえにそうしてるんだと思います。
They do it because they love God.
しかし私たちは神様と一対一の関係の中では心を注ぎ出すことができるんです。
But when we are in front of God, we can pour out our hearts to the Lord.
ダビデはそのようにしていたということです。
David was doing that in God's presence.
このダビデがこの王様の位を追われてしまったんですね。
David was had to just flee from his throne.
なぜそんなことになってしまったんでしょうか。
How come?
ちょっと今読む時間ないので全部詳しく読まないですけども。
We will not get into the details.
このダビデはそうですね。まあ第二サムエルの16章でしょうかね。この15章からですね。15章の14節ではあっさりと王宮を明け渡してしまったんですね。
Second Samuel 15.Talks about how David
またサウルの一族のシムイという人が彼を呪ったんですけど彼はいやいやいいんだいいんだって言って容認してしまいました。
When he got cursed by Shimei, he was just letting him curse.
まあじゃあちょっと開いてみましょうか。第二サムエル記の16章。
Second Samuel 16.
16章ですね。ここで彼は尊敬される王様であったのにエルサレムを追われてしまいました。
He was honored and respected king, but he had to flee from his throne.
16章7節にシムイは彼を呪っていったんですね。血まみれの男よと。
Verse 7 says, Shimei said that when he cursed.
それを聞いて側近の者たちはもうあんなやつやっつけてやると言いましたが。
And David's men said that let's get rid of him.
11節12節を見るならば、いやいやもうこれでいいんだと言っています。
Verse 11 and 12 he said let him be.
彼は弱気だったんですね。
He was not in high spirit.
もちろんこれはある意味信仰の言葉でもあります。
But at the same time, it may be the words of faith.
神様が戦ってくださる。
God fights for
me. 私は何も言い訳する必要がないと。
I have nothing to excuse myself.
しかしね、ちょっと息子が立ち上がったからといって、なんかもう王宮を明け渡していってしまうというのはちょっと極端だと思います。
It looks like an extreme situation just because his son rose up against him. He is just fleeing.
なぜそんなことが起こってしまったんでしょうか。
Why did this kind of thing happen?
彼には弱みがあったんですね。
He had his weakness.
アブシャロムに対して権威を振るうことができない理由があったんです。
There was a reason why he couldn't exercise his authority over Absalom.
ことの起こりは第2サムエルの13章で、
2 Samuel 13。
ダビデのこのアムノンがこのタマルっていうここにアブシャロムのこの妹に恋をして、そして乱暴したってことから始まりました。
It all started out as Amnon's son, Amnon's daughter was violated by Absalom.
で、それで、
Amnon violated Absalom's sister.
で、まず第一にこのダビデはそのことを正しく取り扱えなかったんですね。
At first, David didn't treat They deal with the situation in a right way.
でその後このアブシャロムがアムノンに復讐をしたんですけども。
And after that, Absalom took revenge against Amnon.
その後もダビデがきちんと対処したわけではなかったんです。
And after that, David didn't deal with Absalom's life in a correct way.
このまあ子育てで言うならば。
When we compare that to a child raising,
このしつけをしないし拒絶をしてしまうということです。
He just rejected Absalom without disciplining him.
正しいしつけというのは子供を懲らしめるけども、でも受け入れ愛するという、それが正しい方法ですね。
The right way of raising child is discipline him right, but afterwards you accept him.
それゆえこのアブシャロムが呼び戻された後も、
because of that, after Absalom was called to the palace,
しかし彼は受け入れず愛もしなかったんです。
The king David did not allow him to come to the king's presence.
おそらくこのダビデ自身がこのバテシェバとの間に姦淫の罪を犯してしまったというそのような暗い過去があったがゆえに。うまく震えなかったんだと思うんですね。
Maybe because of his past sin with Bathsheba, maybe because of that he could not act correctly.
おそらくそういった攻めからも15章以降でこのアブシャロムが自分の軍隊を作った時にも彼は何も言いませんでした。
That's why after Absalom formed the army against David, David didn't say anything.
彼の過去の傷や失敗というものがこの判断を狂わしてしまったんです。
Because of his failure and weakness, just made him couldn't make him make right decision.
しかし誰であっても人生の中で多かれ少なかれ過去の起こった出来事が心に引っかかってしまって現在をうまく生きれないということは起こってしまいます。
But anybody in the world, when we make mistakes and we have sins in the past, and because of that, because of the condemnation that hinders our decision making.
つまりこの詩篇の3篇に書かれている言葉は単なるダビデの経験だけではないということです。
So what is written in Psalm 3 is not only about David's life.
私たちも生きていく上でさまざまな出来事が起こります。
In our lives also, we go through many situations.
もう一度やり直せるものならやり直したいと思う時もあるでしょう。
You might think, oh, if I could only do it again, I would do it correctly.
私たちは過去を変えることはできません。
We cannot change our past.
しかし神様は どのような時点でも私たちに大きな計画を持っておられるんです。
But any moment of our lives, God has a great plan for our lives.
このダビデを支えたのはその神の約束なんです。
And what sustains David's life was the promise of God.
ですから私たち詩編を読むときにいつもこの自分の経験をこの照らし合わせることができるんです。
So when we read the Psalms, we can alsoapply it to our lives.
五節以降を読みますと、
After verse five,
私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。
I lay down and slept. I woke for the Lord sustain me.
ある人はもう悩みの中でゆっくり眠ることもできない。常に追われているような経験もしているかもしれません。
Some people may have a hard time sleeping because of the troubles in their lives.
ダビデはこの時本当にただ睡眠を取れる。それだけでも祝福だであることを理解したんです。
David understood just because he could sleep and he realized it's just thanks to the Lord.
まだ問題は解決していないけども。
Problems are not solved yet.
しかし自分が横たえて眠ることができる、そのことを主に感謝したんです。
He thanked God because he lay down and was able to sleep.
6節でこう言っています。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れないと。
I'll not be afraid of ten thousands of people who have set themselves against
me. 問題は解決していないんです。
The problems are not solved yet.
そしてその嘆きを神様への賛美、信頼へと彼は変えていったんです。
He changed his lamenting into the praise of God and trusted the Lord.
7節から8節までお読みします。
Verse 7 and 8.
主よ立ち上がってください。私の神、私をお救いください。
Arise, O Lord, save me, O my God.
あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。
All my enemies on the cheekbone. You have broken the teeth of the ungodly.
救いは主にあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。
Salvation belongs to the Lord. Your blessing is upon your people.
神が復讐してくださることを彼は宣言したんです。
David declared, God is a God of revenge.
そして最後の8節を見ると、
Verse 8.
もうもはや彼は自分自身に思いが向いていません。
He is not turning his thought to himself.
あなたの祝福があなたの民の上にありますように。
Your blessing is upon your people.
ただもう自分の問題解決したらもうそれでいいですっていうような祈りではなかったんです。
It's not about his own problem to be solved.
あなたの民、神の民が祝福を受けることを願ったんです。
His prayer changed into the blessing upon God's people.Not only himself.
たとえ私たちがどのような問題の中にあったとしても、
no matter what kind of problems we may be in,
しかし私たちが神を信頼するならば、
if we trust in God,
神は答えてくださいます。
God responds to us.
そして私たちの意識を変えてくださいます。
And God changes our mentality, mindset.
意識が変わるならば、
if our hearts are changed.
問題も解決します。
Problems will be solved.
なぜならば神様に解決できない問題というのはないからです。
Because there is no problem that God cannot solve.
もしあるとしたら、
If there is,
もちろん様々な理由がありますけども、
there are reasons for that.
そのうちの一つは私たちを作り変えるためなんじゃないでしょうか。
One of the reasonsIs that God wants to transform our lives.
もし私たちの心が神様に向き、
If our hearts are turned to the Lord,
そして本当に作り変えられていくならば、
If our lives are being transformed,
神様は問題を残しておく理由はなくなるんです。
God will not have any reason of keeping the problem in our lives.
ですから私たちはただ神様を信頼します。
We trust in God.
そして神を賛美するんです。
And we praise God.
ハレルヤ、救いは主にあります。
Salvation is in the Lord.
ですから私たちは災いを恐れないんです。
So we do not have to be afraid of disasters.
このようにこのダビデのことを理解するならば、
If we understand the life of David like this,
この詩編の書かれた背景というものを理解するならば、
If we understand what was the background of this.
私たちはこの御言葉が私たちのうちに単なる水ではなくて父として栄養豊かなものとして私たちのうちに入ってくるんです。
The word of God will turn into milk and nourish our lives.
そして私たちをさらに先に未来に目を向けさせます。
And this the word of God will turn our eyes into the future.
この自分のことだけでなくて周りの人に目が向けれるようになるんです。
And also turn our eyes not only to our lives but also to the people around us.
2節3章この2節にあるように。ね、
As verse 2 says,
彼に神の救いはないと囁かれているようなこの恐れというのが来ることがあるかもしれません。
There might be moments in our lives that maybe other people are saying there's no help for him in God.
まあ、多くの場合それはね、想像の産物で本当ではないんですけども。
But many times this is just imagination and it's not true.
でも問題の中ではもうみんなが私を嫌ってるに違いないとかね。
But if you are in the middle of the problem, you believe
もうあいつは終わったと噂してるに違いないとそういうふうに思うかもしれないけど。
I know, so you believe like other people are talking about me.
それは敵の偽りです。
That's the lie of the enemy.
ですから7節でこのダビデは言ってるんです。
That's why verse 7 says.
悪者の歯を打ち砕いてください。
Break the teeth of the ungodly.
つまり敵のサタンの偽りの口を打ち砕いてくださいと言ってるんです。
Means break the mouth of the liar, the devil.
主は私たちを守られます。
The Lord will protect us.
3節。あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光。
You are a shield for me and my glory and the one who lifts up me.
神様は私たちを取り囲む盾なんです。
God is a shield.
単なるあの盾じゃないですよ。取り囲まれています。
It's not just one board. It is a shield to surround us, our lives.
これは単なる言葉ではありません。
It's not just the word.
私たちがこの主に心を向けてこの御言葉を注意深く読むならば、
When we turn our hearts to the Lord and read and meditate on the word of God,
それは私たちのうちで本物となります。
It will become true in our lives.
そして私たちの霊を養います。
And nourish our lives.
魂を回復させます。
And restore our souls.
そしてさらに私たちを先へと向けていくんです。
And the word of God help us to move on.
ハレルヤ。ですから皆さん、この詩編というのは本当に素晴らしいです。
The Psalms are wonderful.
どうぞ声に出して読んでください。
Please read aloud.
また抑揚つけて読むといいです。
And you can sing the Psalms.
私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてくださる。まあ何でもいいんですけどね。あんまり上手じゃないですけどね。
I'm not so good.
アメン。この前の CFNJ のクラスで私歌ってしまいましたね。アメン。
I also sang in the CFNJ class.
アメン。ね、下手な人が歌うとあれでいいだと思う。と励ましになりますからね。
I can encourage others.
そして主はこれね、4節、聖なる山から答えると書いてあります。
And the Lord says,
聖なる山とは何でしょうか。
The Lord responds to us from the Holy.
もちろんこれエルサレムのことですね。
That is a
主がおられる場所です。
The place where God is.
私たちの心は主に向かう必要があります。
Our hearts need to turn to the Lord.
そうするならば本当に神様が素晴らしいことを宮沢を行ってくださいます。
And then He will do the great things in our lives.
ハレルヤ。そうですね。アメン。では聖書を読んでいきましょう。
Let's continue reading the word.
ではこれで今日のメッセージは終わりです。
This is all for today.
ではお祈りします。
Let's pray.
ハレルヤ、主よ、皆を賛美いたします。
Lord, I praise your name.
今日はあなたがなしてくださっている素晴らしい恵みの御業を感謝いたします。
Thank you, God, for all the good things that you are doing.
どうぞ私たちが御言葉を慕い求めるのを助けてください。
Help us, Lord, to seek your word.
単に字面を読むのではなくて、
Not just read on the surface.
単なる水として飲むのではなくて、
Not just drink it as water.
私たちを養う父として、栄養豊かなものとして御言葉を味わうことができますように助けてください。
Help us taste the word of God.As a nourishing milk.
そしてあなたがこの御言葉を通じて私たちを励まし立て上げてくださいます。
And thank you that you are going to raise us up and edify us.
日々生活の中であなたが聖霊の臨在で私たちを覆ってくださっていることを感謝いたします。
Thank you that you cover us in a daily life.
この聖霊と御言葉、この両輪によって私たちは前進していきます。
We move on with the Holy Spirit and the Word of God.
どうぞ私たちを助け導いてください。
Help us, Lord, and lead our lives.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In Jesus' name.
アメン。